メッセージ5、祭司の学者エズラ、そして多くのエズラ、神の言葉に精通した者たちの必要。ローマ書1、エズラは祭司であり、学者でもありました。ですから、彼は文字の学者ではなく、祭司の学者でした。エズラ7章6節、このエズラは、エホバ、イスラエルの神が与えられたモーセの律法に精通した学者であった。エホバ、彼の神の御手が彼の上にあったので、王は彼のすべての願いを叶えた。A、祭司は、州とミングリングされ、州で浸透されている人です。エズラはこのような人でした。B、エズラは神に信頼する人であり、神と一致である人であり、神の言葉に精通している人であり、神の心、神の渇望、神のエコノミーを知っている人でした。C、エズラは祭司の学者として、絶えず衆と接触することによって衆と一致でした。D、エズラは新しいことを何も語りませんでした。彼が語ったことは、モーセがすでに語っていました。E、祭司たちとレビ人は学者エズラのところに集まってきました。それは律法の言葉をより深く知るためでした。ネヘミヤ8章13節でより深く知るとは内在的な意義を理解することを指しています。ネヘミヤ8章13節、2日目にすべての民の父祖の家の頭たち、祭司たち、そしてレビ人は学者エズラのところに集まってきた。それは律法の言葉をより深く知るためであった。ローマ数字に、エズラは天的な真理でイスラエルの民を教育することによって彼らを再構成しました。それはイスラエルが神の証となることができるためでした。ネヘミヤ8章2節、祭司エズラは改宗の前に律法を持ってきた。3節、そして彼はそれを朗読した。そうすべての民の耳は律法の章に傾けられた。6節、エズラがエホバ大いなる神を褒めたたえると、すべての民は手を挙げて、アーメン、アーメンと答えた。8節、彼らは神の律法の書を読み、解釈して、そのより深い意義を解き明かしたので、民はその読んだことを理解した。A、エスライムに対する神の意図は、地上で神聖に構成された民を持ち、神の証、すなわち神の言葉で再構成された民とすることでした。コロサイ3章16節、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方の内側に豊かに住まわせ、シーとシーカと霊の歌とを持って互いに教え、今しめ合い。B、捕囚から帰還した後、イスラエルの民は依然として天に追えませんでした。なぜなら彼はバビロンで生まれ育ち、彼らの構成においてバビロン人になっていたからです。1、バビロンの要素が彼らの中へと作り込まれ、彼らの存在の中へと構成し込まれました。2、彼らは父祖の地に帰還して、イスラエルの国の市民となった後、神の言葉で再構成される必要がありました。4、神の民を教え、再構成して、神に従った文化、神を表現する文化へともたらす必要がありました。このような種類の文化は多くの教育を必要とします。D、エズラは神の民を再構成するためにとっても有用でした。なぜなら、彼は天敵で神聖な構成と文化の総合形を備えており、彼を通して民は神の言葉で再構成されることができたからです。E、エズラは民を神の言葉に戻し、彼らが神聖な御言葉の中の天的な真理で再教育され、再構成されるようにしました。F、神の民を再構成するためには、神の口から出てきて、神を表現する言葉を持って彼らを教育する必要がありました。1、神の民を再構成するとは、彼らを神の言葉の中へと入れ、言葉で浸透させることによって教育することです。2、神の言葉が私たちの内側で働くとき、神の霊、すなわち神ご自身は言葉を通して自然に 神の性質と神の要素を私たちの存在の中へと分与します。このようにして私たちは再構成されます。第2テモテ3章16節から17節、聖書はすべて神の諫かれたものであり、人を教え、戒め、強制し、義の中で訓練するのに益があります。それは、神の思想があらゆる良い技のために十分に装備されて完全なものになるためです。G、エズラの務めを通して、イスラエル予報においては再構成された結果、特別な国、すなわち神へと性別され、分立されて、神を表現する国となりました。イザヤ49章6節、あなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を起こし、イスラエルの保護された者を戻す。私はまた、あなたを諸国民の光とし、私の救いを地の果てにまで至らせる。1、保守から帰還した人は、個人的にも団体的にも再構成されて、神の証となりました。2、彼らは、神の子孫、神の子領、神であるすべてを注入されました。これは彼らを神の複製としました。さあ、このような神聖な構成によって、すべてのものが命と性質において神となりました。その結果、彼らは神聖な国となり、神聖な特性を表現しました。第一ペテロ2章9節、あなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それはあなた方を暗闇から驚くべき光の中へ召してくださった方の美徳をあなた方が告げ知らせるためです。ローマ数字3、主の回復の中で私たちは多くの絵面を必要とします。彼らは祭司として教えるものであり、神と接触し、神で浸透され、神と一致であり、神とミングリングされ、神で満たされ、神の御言葉に精通している人です。このような人が資格付けられて回復の中で教えるものとなります。A、主イエスが人々を教えたのは、彼らをサタンの暗闇から神聖な光の中へともたらすためでした。使徒行伝26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権益から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと性別された人たちの間での修行を受けるためである。1、人が罪の中へと堕落したことは、神との交わりを壊し、すべての人を無知にして神を認識しないようにしました。そのような無知は、暗闇と死をもたらしました。2、主は世の光であり、大いなる光として来て、主の影の中に座っている民の上に輝きました。3、主の教えは光の言葉を解き放ち、暗闇と死の中にいる者が命の光を受けるようにしました。B、教えは啓示と等しく、啓示は覆いを開くことです。1、教えることは覆いを取り去ることです。私たちは人を教えているとき、覆いを取り除いて、彼らが三一の神が何かを見ることができるようにすべきです。2. 私たちが紹介の集会で何かを語っているとき、私たちの語ることは大いを取り去ることであるべきです。これは私たちの教えることが啓示を提示すべきであることを意味します。第2テモテ2章2節、また多くの証人の前で私から聞いたことを他の人たちにも教えることができる忠心な人たちに委ねなさい。15節、あなたは、よしと認められたもの、真理の言葉をまっすぐに祭壇する、恥じるところのない働き人として、神に自分自身を捧げるように熱心に努めなさい。C、回復には最高の真理があります。その真理は、過去の数世紀にわたって回復された真理の究極的賛成です。1、満たされなければならない最大の必要は、主の回復にいる聖徒たちを真理の中へともたらして、回復を前進させることです。第一テモテ2章3節、私たちの 救い主、神、四節はすべての人が救われて真理の全き知識へ至ることを願っておられます。二、私たちは聖書における客観的な真理と主観的な真理の両方を持っています。三、私たちは聖書の研究において単に枝に注意を払うべきではなく、根と幹の中へと深く入り込むべきです。4. 私たちは神のエコノミーとキリストの体との各段階の結晶化された意義を見る必要があります。D. 真理で構成されることは、真理が私たちの中へと作り込まれて、私たちの内在的な存在、すなわち私たちの有機的な構成となることです。1. 神聖な啓示の内在的な要素は、私たちの存在の中へと作り込まれ、構成し込まれなければなりません。2. 一旦真理が私たちの理解を通して私たちの中へと入り込むなら、私たちの記憶の中に留まります。そして私たちの記憶の中に留め、それは私たちに真理の蓄積を打たせます。3. 真理は私たちの記憶の中へと入り込んだ後、常時の長期的な養いとなります。そして私たちは真理の蓄積を持ち、常時の養いのもとにいます。E、主の回復にいるすべての聖徒は、神聖な啓示において訓練されるべきです。1、聖書におけるほとんどすべての極めて重要な啓示は、2兄弟とリー兄弟の務めの中で集われてきました。私たちはこれらの純粋で健康な事柄に注意を払うべきであり、徳利を集めることに時間を浪費すべきではありません。2. 私たちは皆ライフスタディと回復薬とフトノートを通して助けを受け、聖書の言葉の内在的な意義を見る必要があります。